君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
治すのが難しい病気は今再生医療や細胞治療で何とかしたいという流れがありますが、そのためにはたくさんの細胞をもっとうまくコントロールするテクノロジーが必要です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は未来の医療が生まれる現場、義歌大機械工学系細胞操作の先生永井萌人先生の実験室を訪ねます。
今日はちょっと義歌大でも北の奥の方の怪しい建物の中に入ってきているんですけれども、はい、これなんていう建物なんですか？
これは伊東っていうところですね、まあ、40年前ぐらいに建てられた、まあ、割と古い建物になりますね、うん。
中に入ったらですね、スリッパに履き替えて精密な機械がいっぱい並んでる、そういう部屋に入ってきておりますが、ま
あ、ここで細胞を扱ったりとか光学部品を扱ったりとかしてますので、まあ、精密的な感じはする部屋にしていますね、
まあ、先生もいらっしゃったんですけれども、ちょっととっぽい学生さんも2名いて、不思議な空間になっておりますが、先生のところの学生さんですか？
あ、そうです。2人とも優秀な
優秀な
学生の前期課程 の、 2年生をしてますね、うん。は
い、じゃあずいぶん長いこと義歌大にいるんですね。
そうですね、義歌大の3年生に編入してきてからなんでもう4年目ですかね、
はい。お名前は？
沢井です。
沢井くんは、はい、義歌大は3年生からですか？学部3年生から、
はい、高専の5年生からこの高校の大学の1年は3年生に編入してきて
という、沢井くん。そして、
はい、田薙と申します。
田薙くん、
はい、沢井くんと一緒の、博士2年生ですね。
同級生？
はい、そうです。
あ、じゃあもう4年のお付き合い？
そうですね、はい。
もう先生たくさんいますけれども、なぜ永井先生だったんですか？
伝わってくるこう優しさですかね、はい。
やっぱり先生優しい方がいいですもんね。
まあ、そうですね、優しいんですかね、わかんない。
沢井くんはちょっと懐疑的ですけれども、はい、まあ、それ人によるんでしょうね。
まあ、そうですね、僕はもう優しいと感じておりますので。
沢井くんの先生評はどういうか？
まあ、優しいですけども、まあ、物当たり優しいです。ただ求めてるものは高いっていうイメージですかね。
なるほど。ただ優しいだけじゃない男だなと、ね、はい、えらい褒められてますけれども。
いや、そういう二面性をなんか言ってもらうといいですね、それっぽくて。
それっぽい感じになっておりますね。で、今日はこんなメンバーで未来の医療の研究をしてらっしゃるということで、はい、
そうですね、まあ、今救われてない患者さんとかがいますんで、まあ、それを救えるようなところが、まあ、未来の医療だと思いますんで、まあ、そういうところを研究で、まあ、クリアにしていきたいっていうのがあります。
我々がまだ知らない治療方法とか、はい、ま
あ、例えばですけれども、まあ、最近実用化され始めているのが細胞治療と言われている、その患者さんの細胞を改変して、例えばがんを攻撃してくれるような状態に改変するような治療が実用化され始めてますし、うん、再生医療とかですと網膜を患者さんの細胞から作り出して、うん、移植して置き換えるみたいなことが最先端では進んでいます。
再生医療、細胞治療に再生医療、あとは
3D でプリンターで細胞を作り上げることで、うん、その病気の状態を体の外で再現してやって、うん、まあ、それで病気を調べたりとか、うん、その病気に効くような薬を効率的に探索するみたいな方法も、まあ、今広がっているところであります。
そういうのはもう広がりつつあるってことですか？
そうですね、徐々に質が高まっているんで、うん、まあ、活用され始めているっていうところと言ってもいいですね、はい。
先生はどういうことに興味を持ってどういうことに取り組んでいらっしゃるんですか？
私は役に立つレベルっていうところで、うん、 細胞の数を100万個っていうところに設定しまして、うん、まあ、そうすると治療に使えるレベルの数の細胞になりますんで、まあ、その細胞をに対して自由自在に扱うっていうことを目指しています。
ボリュームとしては細胞100万個っていうとどれぐらいの大きさになるんですか？
細胞1個がまあ10ミクロンとかぐらいですので、100万個にしまして、うん、でシャーレっていう容器にくっついた状態ですと、うん、まあ、大体直径9センチぐらいの6センチか9センチぐらいのところに細胞がぎっしり詰まった状態が100万個ですね。
あ、そのシャーレに
一層のみで詰まった状態が、まあ、大体100万個ぐらいになります。
それぐらいが、まあ、医療でいろいろやれる細胞の量、まあ、
そうですね。
1個2個じゃダメなわけですね。
1個2個だともうどっかで死んじゃうことも十分にありますので、うん、まあ、組織みたいな状態にしようと思ったらやはり100万個ぐらいは必要だろうというふうに考えてますね。
もちろん人間全身の細胞を自由自在に扱う必要もない、
は
い、
それはやりたいんですけれども、うん、ちょっとハードルが高いので、うん、まずは100万個からやりたいっていうところですね。
まずはですね、はい、
いずれ
沢井くんが先生になるぐらいの時代、
うん、そう、なんで僕が先生になってるのか分かんない
先生ならないんですか？博士課程まで来て。
いや、博士の前期なんて修士ですね、
うん、この先いわゆるドクターというのもあるわけなんですね。
まあ、人によってはそうですね、はい、
あ、もういきなり人ごとにして
そうですね、僕は考えてはなかったです
田中君も
そうですね、はい、僕はもう働きたいという思いがありましたので、あ、うん、まあ、それでその修士を終えたらもう働くということで就職活動を。
あ、じゃあもう今年で、
そうですね、
はい、卒業なんですか？
はい。
寂しいですね。
寂しいところもありつつ、うん、羽ばたいていってくれることは嬉しいことでもありますね。
まあ、そうですよね、はいはい、そういった、まあ、100万個を自由に扱うようなことを研究していらっしゃるんだそうですけれども、その、うん、具体的な細胞治療ってどういうことなんですか？
例えばですけど、人の免疫細胞を改変することによって、うん、がん細胞だけちゃんと攻撃してくれるようにするとか、そういったものが、まあ、細胞治療になります。細胞自体を治療して、ちゃんとがん細胞と戦えるようにするとかっていうことですね。
その患者さん自身の細胞をそういう細胞にするっていうことですか？
はい、そういうふうに変えていくことが細胞治療になります。
他のこう薬とかよくわかんないですけど、そういうものを入れるよりも細胞を改変して攻撃するっていうのはいい方法なんですか？
免疫細胞ですと選択的な攻撃ができますんで、副作用がやっぱり小さくなるっていうふうなことはありますから、まあ、有用な方法だと思いますね。薬とかを投与するよりも。
もともと自分の細胞だからってこと
ですね。そうですね、はい、
それが細胞治療。
それが細胞治療です。
再生医療っていうのはなんとなくニュースとか聞いてても出てきますけれどもね。
再生医療で最近やられているのは目の網膜をの病気の人を、うん、の細胞をそのまま入れ替えるってことなんですけれども、まあ、その時に網膜のシートを作ってやって、うん、それを移植するっていうのが最近やられている再生医療になります。
そのシートというのはどうやって作るんですか？
そのシートはですね、患者さんの皮膚から細胞を取り出してやって、その網膜の状態に変わる処理をしてやることで皮膚から網膜のシートを作っています。
そうやって言いながらラジオでお見せできなくて残念なんですけど、先生は自分の手首からですね、はい、細胞を抽出するようなジェスチャーをしましたけれども例えば腕の細胞からも網膜の細胞っていうのは作られるわけですか？
はい、それは、はい、作ることができます。一回その初期化っていう、万能細胞の状態にしてやることで、iPS 細胞とかっていう状態にしてやることによって、はい、その後分化して個別の細胞にすることができます。
噂の iPS 細胞ですね。
そうですね、 iPS 細胞です、うん、
じゃあ自分の網膜じゃない細胞から網膜のシートを作ってやって、
はい、
それと悪くなってしまった網膜と交換してやる、
はい、
そういうのを再生医療。
それが再生医療ですね、
はい、そういったところで、先生はその100万個の細胞をもっと扱いやすくするように頑張ってるということなんですけれども、
はいはい、100万個の数でいうと まあ、治療をするのに十分なスケールの数であるっていうこともありますし、うん、技術として操作するっていうのはちゃんと穴を細胞に穴を開けるとか細胞配置固定するとかっていうことが再生医療とか細胞治療の基本的な技術になりますので、うん、スケールを保ったまま自由自在に扱えるっていうことが、うん、必要になってきますね。
まあ、でも今そういう技術っていうのは一通りはできるようになってきてるわけですよね。
そうですね、まあ、なってる面もありますけれども、まあ、まだ求めるような質には到達していないところがありますんで、うん、まあ、その単一細胞レベルでちゃんと穴を開けるとか配置固定するとかっていうところに今チャレンジしています、
ね、今やられている再生医療とか細胞治療ではまだ質が低いってことですか？
ランダムに配置されてしまうとか、うん、ランダムに穴が開いてしまうとかっていう意味で質は十分ではないですね。うん、
細胞に穴を開けるっていうのはその細胞を改変するために開ける。
そうですね、改変するための遺伝子とかを導入したいので細胞膜がバリアになってますから、うん、そのバリアを突破して入れるために細胞膜に穴を開けたいです。
例えば100万個を扱うんだったら100万個全部に穴が開くわけですか？
そうです、それを狙ってます。
先端の細い針でこうプツプツプツプツプツ、
まあ、それだと効率が悪いのとちょっと道具作りが難しいので、うん、それ以外の方法を使ってますね。
今はどうやってるんですか？
今はやはりウイルスとかを使って改変するっていうことが主だと思います。
ウイルスに開けてもらうんですか？
ウイルスは、はい、開ける能力を持ってますので開けて物質を注入する能力を持ってますので。
ウイルス自分が入って自分が増えるためですよね。
もともとはそういうためにやってるものなので、うん、バラバラに入れちゃったりとかすることもあります。物質を狙ったところじゃなくて違うところに入れちゃったりもしますので、うん、まあ、そこはウイルスの欠点になりますね。
うん、まあ、先生はウイルスなんか使わずにやっちゃおうと。
そういうことです。ウイルスじゃなくて我々はパルスの光って瞬間的に発生する、まあ、フラッシュみたいな光を使って細胞に穴を開けるみたいなことをやろうとしています。
光で
衝撃波を作って穴を開けるっていう。
光をこうパルスでパパパパパパって当てると穴が開くんですね。
金属膜に照射した時に衝撃波が発生しまして、うん、その衝撃波で細胞膜に穴を開けることができます。
細胞も10ミクロンちっちゃいよって話がさっき出ましたけれども、そのちっちゃい細胞に開く穴ですから相当ちっちゃい穴です。
そうですね、やっぱりナノメートルとかマイクロメートルよりは小さいような穴が開いているはずです。
1個の細胞に穴1個、
もうちょっと開いてるかもしれないですけど、小さいので穴のサイズが見えないっていうところはありますが、まあ、何個か開いてるんじゃないかとは思いますね。
それで遺伝子を改変する作業をしてやる。
そうです。
話は聞いていて、ああそういうことかと思うんですけれども、物理的にそういうことが可能っていうのが信じられないですね。
そうですね、ただ力をその膜に生じさせれば開くっていうのは当然そうなので、うん、エネルギーを与えてちゃんと開くぐらいの力を生じさせれば、うん、開くっていうのは確実ですね。
うまくいってます？
まあ、徐々に進んではいるとは僕は思ってます。
もうずいぶん長いこと挑戦してるんですか？
僕が研究室入ってすぐぐらいなんで3年目ですね。それこそ、
はい、3年前に比べるとだいぶ進んでる。
そうですね、それこそ僕の上の先輩が始めたばっかりの研究でまだ4年目とかなんで、うん、まあ、日々進んでってるなっていう実感はあります。
あとどういうところを解決したいですか？
今は細胞に穴が開くのはそれこそ先生がおっしゃってたので分かってるので、うん、ここからはその実際に、細胞内に物質を入れてどうなるかっていうのを見ていきたいところですね。それでこういうことができますよっていう可能性を示していければと。
まあ、穴に関してはじゃあもう満足いく感じになってるわけですね。
方向性としては、まあ、いい風に進んでるので満足いくレベルになってきてます。
細胞に光をパルス状に当てて穴を開けて細胞を改変してやるっていう方法は世間で行われている方法なんですか？
まだその光で穴開けるっていうのは一般的ではないですね。
僕が以前学会行った時には 日本でも3カ所ぐらいしかやってないよみたいなことをその先生方おっしゃってました。
へえ。再生医療に関してはどういう挑戦をしてるんですか。
まあ、再生医療もですね、あの穴を開けるということも関係してまして、実は、うん、物質をちゃんと厳密な量を入れることによって機能が改変されすぎないようにするとかっていうことができますので、うん、穴のサイズとか入る量をちゃんと厳密にすることによって再生医療するときに手に入る細胞の質がのレベルがアップしていきますので、うん、穴開けるっていうだけなんですけれども、あの再生医療にも関係するような技術になってます。
もう一つおっしゃっていただいたその病態の詳しい解析とか薬の探索を行う疾患モデリングというのはどういう研究なんですか。
それは細胞を一個ずつ積み上げていく方式になります。その積み上げるときに細胞と細胞の間に接着剤みたいなものをつけておいて、ちゃんと崩れ落ちないようにして積み上げて、まあ、臓器、肝臓とか腎臓みたいなものを作っていくっていうことですね。
さっきは一つだけの層でしたけれども、はい、今度は積み上げる話なんですね。
そうですね、実際の細胞は三次元的になってますんで、一層だけじゃなくて何層にもわたって形成されているっていうのが実際の臓器なので。
じゃあ先ほどの網膜のシートなんかでも、はい、実際は一層じゃなくて積み上げて網膜にするわけなんですね、は
い
は
い、あ、そうですね。本当の網膜を作りたいんだったら、うん、多層構造にしないといけないです、ね、
網膜でなくても他のいろんな臓器を作る時の方法として。
そうですね、一般的な臓器としてはあの多層になってますし、うん、種類がたくさんの細胞が混じり合っているので、ああ、まあ、それを再現性よく作っていきたいっていうことはあります。
一つの臓器の細胞が一種類の細胞でできているわけじゃないんですね。
それは違いますね、はい、
じゃあ設計図に合わせて積んでいく技術、
は
い、
そうなります。
それは積めば積めていくものなんですか。
まあ、そこは積み上げようとしてもちゃんと細胞の距離を保つことができるかっていうところが一つのクエスチョンと、うん、積んだ後に崩れないかっていうところも、うん、まあ、もう一つのクエスチョンなので、まあ、それをクリアできるような技術にしてます。
細胞と細胞っていうのは乗せればくっついてくれるもんなんですかね。
瞬間的にはくっついてくれないので、うん、まあ、それは一時的に接着剤みたいなもので固定しておかないとくっついてくれるようにはならないんです。
とりあえずくっつけといて、
とりあえずくっつけといて、それは分解してなくなるっていうことを考えてますんで、うん、その接着剤が溶けてなくなって細胞と細胞がきちんとくっつくっていうことになりますね。
へえ、そういう方法っていうのは今そういう再生医療に関しては割とやられていることなんですか。
細胞と細胞の距離をくっつけるっていうことは再生医療ではあのやってることではありますね。
そうやってあの積んでいくという技術もあるわけなんですね、
はい、
で先生はその分野ではどういったことに挑戦してるんですか。
私はその 3D 細胞プリンターっていうところを最終目標にしまして、それを実現するために細胞を1個だけ確実に乗せられるという技術を作りつつ、
うん、
しかもその上側とか横にですね、細胞を積んでた時にきちんと接着剤で固定されるかっていうようなところも見れるような風にしてますね。
3D 細胞プリンター、
はい。
3D プリンターってね、僕ら身近になりましたけれども、あれを細胞でやってやろうってことですか。
その、はい、材料が樹脂じゃなくて細胞っていうことになりますね。
細胞いろんな種類があるって先ほど先生教えてくれましたけれども、じゃあ細胞 A、 細胞 B、 細胞 C っていうのがボトルでこう材料で入ってて、
はい、
それをコンピューターがドルルルルって並べてってくれる、
そんなイメージで正しいです。
そんなことできるんですか。
そうですね、はい、今あの頑張って、うん、その実現できるように努めておりますね。
あの既存の 3D プリンターを細胞バージョンに作り変えるわけですか。
とはまたちょっと違うんですけれども、うん、またその細胞の大きさが10マイクロメートルほどとなっておりますので、うん、まあ、よりその細胞のサイズに合ったその流浪というあのまあ道具なんですけど、うん、それを設計しています。
今設計している段階。
あ、そうですね、実際この間設計しまして、うん、 今あの新しいものを今作成しております。
お、はい、いつ頃できそうですか？
作成に関してはもうすぐにできるんですけど、うん、実際にその細胞を流してどのような挙動になるかっていうのはまたこれから実験するところなの で、 そ、 うです、ね、それが今後の課題ですね。
実験もこの部屋でできるんですか？
はい、普段はあの別のもう一つの実験室があるんですけれども、うん、そちらで行っております。
あ、もう 3D 細胞プリンターの実験はやってるんですか？
はい、やってます。
どうですか？
その10マイクロメートルほどの大きさの細胞ですので、うん、その狙った位置にその細胞を配置ですとか、うん、またあの細胞、先ほど先生におっしゃっていただいたその細胞を接着剤で包む工程があるんですけれども、うん、まあ、そこがまだ十分検証できていないので、まあ、それも今後確かめていくという状態ですね。
うん、今扱っている細胞、何の細胞を使っているんですか？
はい、人由来の子宮頸がん細胞を使用しています。
いや、本当に生きている細胞を使って、
はい、それがないとテストにならないので、うん、はい、生きている細胞を使っています。
まさに今行われている、そう、最先端の未来の医療の研究が生まれようとしているわけなんですね。
そうですね、はい。
残念ながら沢井君と田中君は今年でお別れみたいですけれども。
寂しいですね。
本当に待ってますか？
悔いはないですか？
そうですね、まあ、はい、うん、ありますよね、
はい。でも後輩がいるんですよね。
はい、今学部の4年生なんですけど、うん、まあ、彼今頑張っておりますので。
あ、彼って一人ですか？
はい、一人です。
一人なんですね。
ちょっとチームでやっているので、うん、田成君の後輩は一人に見えますけれども、うん、実際には数人ずつでやってますから、うんうん、ちゃんと卒業しても引き継がれるようにはなっています。
なるほど。じゃあ田中君が卒業して就職してお金持ちになって先輩風吹かして研究室に戻ってくる頃には、
はい、期待しております。
はい、
僕たちもいる間はできる限りは進めて
そうですね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました永井先生の業界用語は
単一細胞加工。直径10マイクロメートルぐらいの一つの細胞に対して細胞内に物質を注入したり細胞を輸送して固定したりして加工する技術のことです。
天白の城技科大。
台風が変な季節にやってきたり、何十年に一度という規模の豪雨が数日おきにやってきたり、農家の皆さんの顔も曇りがちです。次週7月20日の天白の城は、雨が降ろうが降らまいが、温暖化しようが冷えようが、ずっと同じ農業ができるテクノロジー、植物工場のお話。技科大エレクトロニクス先端融合研究所高山幸太郎先生を訪ねますを楽しみに。